シネマアイラジオ先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通の中西千尋さんにスタジオにお越しいただきました。中西さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、オープニングトークからね、ちょっと笑い声が、
すいません、笑ってしまって、ごめんなさい。
全然嬉しい
です。オーバーサイズ経験があるんじゃないですか。
脱いだらキャシャーンってね、
それ
いいの逆にみたいな、
ね、もうなんでしょうね。
ドキッてするのかしらみたいな、ね、感じを多分思っていらっしゃったと思いますけれども、ね、まあ、ここからはね、
はい、
映画のお話をシネマアイラジオとしてお届けしていきたいと思います。しし中西さんのね、
おしゃべりしてもらってよかった。
はい、私たちもジャケットのことしか話さないんで、ね。さて、新通の中西さんですが、今回ご紹介いただける作品はどんな作品でしょうか。は
い、新年度にふさわしいオーメン・ザ・ファーストです。
これはもう新年度には欠かせないでしょうね。
一回超えとかなあかん。最初の壁みたいな。
なるほど。じゃあぜひ超えていきましょう。オーメン・ザ・ファースト、どんな作品でしょうか。は
い、昔1976年にオーメンっていう作品があったんですが、ご存知で、うん、名前とかは多分皆さん聞かれたことあるんじゃないかな。はい、 そこで出てくる、まあ、アイコン、ホラーのアイコン、ダミアンという少年がいてるんですけれども、うん、まあ、そのダミアン少年が生まれる、なぜ生まれたかっていう前日談を描いた作品になっています。
オーメンのあの作品の前を描いてるんですか。
そうなんです。どのようにしてこのダミアン君が生まれたのかっていうのを描いています。
なんかちょっとワクワクするというか、いや、ドキドキするっていうか、恐る恐るになるかみたいな。
そうです、
ね、感じですけれどもね。
はい、そうです。
物語はどのような物語なんでしょうか。
は
い、う、
主人公はアメリカ人の女性、マーガレットという、まあ、女性なんですけれども、彼女はある問題をちょっと抱えていて、うん、心機一転イタリアのローマに行くんですね。で、そこの教会内にある孤児院で奉仕活動して、ゆくゆくは修道女となるつもりだったんです。
はい、
で、その孤児院でカルリータという問題児の少女と出会うんですね。
うん、
でちょっと影のあるちょっと暗めな女の子なんですけれども、そこでそのマーガレットはそのカルリータが昔の自分にちょっと重なる部分があって、とても気にかけていたんですけれども、そのカルリータの周りでは不可解でとても残虐な連続死事件が起こっていくんです。
うん、
で、そんな中マーガレットにブレナン神父という人が近づいてくる、来たんですね。
はい、
で、マーガレットに教会が実は人を恐怖で支配するために悪の化身を誕生させようとしており、その誕生カルリータをその母体にしようと画策しているんだよっていうことを聞くわけですね。
はい、
そこでもそのカルリータを救うべくして、マーガレットは、まあ、教会の悪事をさらけ出して叩こうとするんですけれども、そこで実は踊るべき真実が待ち受けているというお話になっております。
英語のまま多めにつながっていくんですか。めちゃくちゃ怖いじゃないですか。
まあ、そうなんです。本当に私この機能本当にもう見立てほやほやなんですけれども、
うんうん、
もう本当にちょっと目と耳を追いながら、どっち追おうかっていうぐらいドキドキしながら見てました。
確かにどっちも追っちゃうとダメですからね。
どっちか人か
ない
か、
逆にあの暗闇の恐怖が待ってますから、ね、音もない、何も見えないっていうのにね。
そうなんですよ。すごいもういつもドキドキしたっていう感じの映画なんですけれども、で、今オーメンの前日談って申し上げたんですけれども、うんうん、正直私オーメン見たことなくて、話も実はそんなに知らないんです、今でも。
はいはい、
ただそれを知らなくても全然この一作オーメン・ザ・ファーストは楽しめる作品になっています。
あ、それを聞くとね、ちょっとホッとして、うん、そしたら見に行こうかなとか、前段階にいっぱい勉強しなきゃいけないかなって思ってる方は大丈夫です。
全然そんなことないです。本当これ一作で、どのようにしてこのオーメンは生まれ、何を理由にオーメンは生まれようとしてるのかとか、どういう風にとかいうのが謎が明かされていくので、そういうちょっとミステリー要素もあって、
うんうんうんうん、
すごい楽しくそこは見れると思います。ただちょっと怖いホラーなので、ちょっと怖いのは怖いです。
ちなみに中西さんはホラー映画っていうのは好きなジャンル、苦手なジャンルとかで言うとどこに当てはまります？
むっちゃ苦手です。
あ、そんな中西さんが面白いっていう。
そうなんです。ちょっと怖いシーンはさすがにうわっていう感じだったんですけれども、うんうんうん、やっぱりその謎を明かすところがすごく気になって、え、どうなってんの どうなってんの、どういうことみたいな感じですごく楽しく見えました、
うん、入り込んでしまうっていう、
入り込んでしまいました。
これパンフレットを見ていると、はい、まあ、その修道院が舞台になってるっていうこともあって、はい、非常に厳かな色味ですよね。
そうですね。
映像美としてはどうですか。
ちょっとやっぱりその暗めなところが多かったりとかして、うん、はい、でもその教会のそういう彫刻物であるとか、うんうん、そういうのがすごくクラシカルで綺麗ですし、あと音楽、これまた音楽がすごくこう賛美歌のようなこう静かな音が聞こえてきたりとか、うん、そういうのでもすごく綺麗だけどちょっと不気味なゾワゾワする感じが味わえる作品です。
あの美しさの中の恐怖って、はい、本当に鋭利な刃物で恐怖がなんかこう差し込まれてきますもんね。
そうなんです。こういわゆるこうスプラッタ映画みたいなああいうのではなくて、こうじわじわ、うん、じわじわってくる怖さがこうあります。
聞いてるだけでだいぶ怖くなってきたんですけど、ただその、ホラーという作品っていうものは、はい、いつの間にか体の中に染み込んでくる、はい、その映像としての面白さとか、
そうですね、
ありますもんね。
あります、あります。これどうなってるんやろうって、ちょっとグロいけど見たくなるみたいな、
ぐーっとね怖がっているのか見たいからなのか、眉間にしようぐーっと言わせながら
ちょっと目細めながらこう見てみたりとか
絶対つぶらないみたいなね。そうそうそう。でもまあそのこの、まあ、ホラー映画のね第一次ブームを作ったっていう時代のこのオーメンという作品、はい、うん、まだ見ていない方はそれにつながる、まあ、この映画を見てから
そうですね
見始めるっていうのもありかもしれないですね。
本当にでも見てなくても楽しめるんですけど、昔見た方はあすごい綺麗につながってるっていうのを楽しんでいただけると、あこの神父とか、あこれはこうなってとか、なんかそういうのがすごくしっかりとつながっています。
それは昔の作品のファンの方にとってはかなり嬉しい、う
ん、いやむちゃむちゃよくできてると、ね、あの昨日も試写でいろんな人の意見を聞きましたけれども、うんうんうん、素晴らしいってやっぱりその昔の知ってる人はすごく綺麗につながってるねって言われるかと思ってです、
うん、じゃあこれを見たら昔オーメン見た人は絶対もう一度オーメンが見たくなるっていう、
おそらく確認をしたくな、やっぱそうやんなみたいなのがあると思います。
それぐらい出来がいいというね、はい、まあ、ちょっとホラー映画が本当は苦手だっていう中西さんがここまで面白いっていうことは、うん、はい、ホラー映画がちょっと苦手なケイちゃんにもぴったりかもしれない
ですね。耳か目をどちらか抑えながら見ていただ
きたい。終わったら手つってるかもしれないですけどね。ジャケットブカブカになるから痩せちゃってるかもしれないですけどもね。なるほど、ぜひぜひね、あのホラー映画だからやめとこうっていうジャンルに入れずに、はい、これを見に行っていただけるとね良いかと思います。はい、オーメンザフォースですが、いつからどちらの映画館での上映でしょうか。はい、
4月5日明日より、うん、OS シネマズミント神戸、 OS シネマズ神戸ハーバーランド他にて上映となっております。
この作品を見た後にですね、明るいショッピングモールのようなところに行くと、そのざわざわ感が意外とちょっと怖く感じたりするのもね面白いんですよ、この体に残っているね違和感というか、どこに何かが潜んでるかもしれないです
け
ど
ね。
ミント
神戸のエスカレーターとかね、
後ろに立たないでみたいな。
そうです、ちょっと肺を怖いです。
そうです、ね、いつもと違うミント神戸ハーバーランド楽しめるかもしれませんからね、ぜひ映画館に足を運んでいただきましょう。そして映画館に足を運ぶというと、ぜひこの機会に足を運んでほしいという映画館情報もあるんですよね。
はい、あのテアトル梅田なんですけれども、
はいはい、
あのこちらの劇場は2022年の9月に閉館されたんですね。うん、ですごくこの閉館される時、まあ、2週間のさよなら興行とやったんですけれども、こちら超満員でみんなすごいお別れを惜しんだんですけれども、このテアトル梅田が4月の19日金曜日に新生テアトル梅田として復活します。
おー、これはなんて嬉しい情報でしょうね。
お帰りなさい、
お帰りなさいです。今あのシネリーブル梅田があるところに、あのお名前が変わってテラトル梅田としてオープンがすることになっております。
あ、そうなんですね。
はい、そうなんです。まあ、テアトル梅田といえば1990年にオープンして、まあ、いわゆるその関西のミニシアター系では結構老舗というか先駆者的なところがあって、うん、まあ、とてもファンが多かったんですけれども、とはいえあのシネリーブル梅田さんもファンが今いらっしゃる多いところで、はい、まあ、この2つの良さ合わさったような形で新たに4月19日よりオープンします。
へー、これ改めて、まあ、テアトル、もともとのテアトル梅田が大好きだった方も、はい、もちろんいらっしゃいますし、はい、シネリーブルが今もよく通ってるよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、はい、リニューアルの目玉みたいなものってあるんですか。
そうです、ちょっとまだ今情報が言えない一部分もあるんですけれど、はい、まずもう実は改装をちょっとずつ営業しながら始めていて、うんうん、まず内装がすごく変わって ってるんですね。すごく黒のシックな感じになっていて、そして何といってもそのすごくなんていうソファーと、すごいでかいソファーと、はい、テーブルがあったりとかして、あとコンセントとか Wi-Fi も完備していて、すごく長い時間過ごせるようになっていて、
そこはすごく最新ですね。
そうですね。なぜかというと、まあ、早く来て映画の始まり、例えば1時間前に来てもらっても、そこでゆっくりとコーヒーとか飲みながらちょっと楽しんでいただけて、うんうん、で、まあ、その映画見終わった後もそこでちょっとゆっくりしてこう一緒に見に来た方とお話しいただいたりとかしていただけるような、そうゆっくりと過ごせる空間に作っています。
贅沢、まあ、特にホラー映画見た後とかはね
そうそうですね、ゆっくりと心落ち着けて、
あのシーンの時あんためっちゃびっくってしてたやんみたいなのね、やっぱ余韻大事ですからね。
で、
でもそれはすごくなんかゆっくり待ち合わせをする、早く着いた人は例えば本読むとかチラシ見るとかパンフレットね見るとかっていうのもできますしね。
あとその大型のモニターも設置してまして、なのでそこで予告編とかいろんな映像も上映してるので、うんうん、まあ、それを見ながらゆっくりと過ごすのもよしっていう感じですね。
じゃあぜひぜひね、リニューアルしたテアトル梅田リニューアル、はい、4月19日にね、はい、オープンするということなので、はい、これをきっかけに映画館が目的で行って、その好きな映画館で何を上映しているかっていう映画の出会い方ってありますもんね。
素敵ですよね。こう映画館に行って次何見ようかなってこう選ぶ、うんうん、チラシ見ながら予告編見ながら選ぶっていうのは本当素敵だなと思いますね。
そうですね、うん、先読みシネマ情報で聞いた、まあ、オーメンザファーストどこでやっているかなって出かける映画館もいいですし、この映画館に今日は行こう、何が上映されてるかなって出会い方もね本当に素敵だと思いますので、ぜひテアトル梅田リニューアル4月19日だそうですので、そちらの方にも足を運んでいただければと思います。今日はちょっと情報盛りだくさんで駆け足ではございましたが、はい、先読みシネマ情報、新通の中西千尋さんから、オーメンザファースト上映、そしてですねテアトル梅田リニューアル情報2つお届けいただきました。中西さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマ愛はあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマ愛ラジオ先読みシネマ情報2、先読みシネマ情報2、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方などより作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします、はい、今夜はね先読みシネマ情報2本立て超スペシャルということで、うん、ここからはスタジオにいつもいる私の相方藤井翔平さんをゲストと見立てて作品紹介いただこうと思います。
見立てて、
ちょ
っと多めやんとで大丈夫かいなみたいな、
ね、大丈夫かな、ドキドキしますけれども、さあそんな藤井翔平さんが今夜皆さんにご紹介する作品は何という作品でしょうか。はい、
ミルクの中のイワナ、あ、トラウトインザミルクでございます。
おう、ミルクの中のイワナ、あ、トラウトインザミルク、
はい、
どんな作品ですか、ぜひ教えてください、
はい、まあ、ジャンルで言うとドキュメンタリー作品ですね、
うん、
はい、まあ、イワナという魚を、まあ、主人公じゃないですけど題材にして、まあ、世の中の生態系とかをいろいろ考える機会を作る、そういう作品になってます。
イワナが教えてくれることってね、はい、ビジュアルには書いてありますけれども、うん、まあ、私ケイちゃんはイワナって聞いたら思い浮かべる情報ですよ、うん、
焼いてました。
そうそう、川で釣って、
うん、
串刺して塩を振って焼いてかぶりつく、
はい、
体が細くて、うん、ちょっと水玉模様みたいな柄がある、うんうん、以上です。
はい、それもイワナ、
うん、それもっていうことどう、
まあ、イワナってすごい種類も、まあ、何種類か亜種とかともあっているんですけど、うんうん、まあ、いろんな川にも生息してて、中には海にまで降りて大きくなるイワナもあって、
へ、
最長だと1メートルぐらいのクラスになったりとか、
イワナが1メートルクラスにまでなるんですか。
なるんですよ。多分ケイさんが言ってるイメージしてるのは15センチとか20センチぐらいのイワナですもんね。20センチって
立派なイメージですね、うん、なんかアユのちょっと大きいのぐらいのイメージ。
アユとかヤマメとか、
はいはいはい、はい、
イワナはね大きくなって、もうなんで大きくなるかっていうのもこの作品の中では結構イワナの生態について触れられてて、
うんうんうん、
例えばメスは海に降りて大きくなるんですよ。
メスが海に降りるのね、はい、オスは川に残るということ。
オスも降りる場合もあるんですけど、うんうん、メスはなぜ降りるかっていうと体を大きくするためには海に出ていろんなまあ栄養を取ったりとかね、
うんうんうんうん、
餌が増えたりとかあるんですけど、大きくなれば体を大きくすればするほど産卵が増えるんですよ。
あーなるほど、体の中に、うん、まあ言ったら蓄えられる、守ることができる卵の数も増えるし、
そうなんです。
でその卵を守る体も強靭なものになるのかもしれないですね、
うん、子孫を残すために自らを鍛えるというかね。
へえ、それがもうイワナといえばみんなそんな感じなんですか。
これはまあまあその、まあ、劇中でも触れてるんですけど、
うん、
まあ、一般というかイワナを研究されてる方たちはもちろん知ってるよっていう。ただその中で興味深いというか僕面白いなと思ったのは、はい、ヤマメとかは産卵をしたら、
うん、
まあアユとかもですけど、まあ生き絶えるというか、
はいはいはい、命をかけてっていうイメージありますね。
大体2年で生まれてから2年で産卵できる状態になるらしいんですけど、うんうん、イワナはね2回3回産卵できるらしいんですよ。
うーん、なんか似ているけれどもイワナというその生態は全然他のまあ川で釣れる魚とはじゃ違うということですね、
うん、そうなんですよね。そのあのこの中でもおっしゃられてたのは、
うん、
イワナはなんというか獣に近い存在でもあるみたいな。
イワナが獣に近い、
だから植物を食べる、餌が植物じゃなく結構動物性のもので生き物、昆虫とか。
ああ、それもあって、まあ、海に出ていろんな栄養を取って大きくなることもできるっていう、うんうん、なんかあの水のきれいなところで、優しいもの、美しいものの中でしか生きられない心優しき魚っていう、さっき言ったイワナとかヤマメとかね、うん、みんなそんなアユとかイメージありましたけど、うん、話を聞けば聞くほど
ちょっとどう思うなね、
全然自分が思っていたというかそもそもそんなに知らないイワナが思っていないカードがどんどん切られていく感じしますね。
それがまあイワナの生態、まあ、それがより深くこの、映画の中ではね知ることができるんですけど、
うんうん、
まあ、なんでこのドキュメンタリーがあるかっていうと、
はい、
こう生態系を学ぶ、まあ、ちょっと言葉だけじゃ果てみたいなのになったりするんですけど、
うん、
いわゆる川のイワナ、こういうこの川にしか生息しない特殊なイワナっていう存在をいかにして残していくのかっていうのを、
うんうん、
例えば川をまあ扱っている漁協組合の方がの目線であったり、はい、釣り人の目線であったり、
うんうん、
あと研究する人の目線、環境 DNA っていう測定をする調査の方の視点っていろんな視点からその、まあ、議題について、
うん、
試験が述べられていて、まあ、その中で決して答えがあるわけではないんですけど、
はい、
これはもう人間もみんなそうですけどね、今後どうやって、残していくかとか生活していくかみたいなっていうのを考えさせられる機会になるのがこの映画かなと思って、だからやっぱり放流すればいいじゃないかっていう話ももちろんあるんですよ。養殖で育てたやつを川にもう一回、投げたら増えるじゃないかっていう話もあるんですけど、
はい、
そうすると違う文化がいわゆるその川に入ってくるわけですよね。なので、まあ、人間で言ってもちょっと例え間違ってるかもしれないですけど、もう全員標準語になるみたいな。関西人減ってきたな、東京から人行け言うて来たらもう全員標準語になるみたいな、地域性を失うみたいな。
なるほどね。でも、1970年にイワナの養殖が成功したっていうことで、うん、それこそ私が子どもの頃とかって、絶滅危惧種とか、
うんうんうん、
こうだんだん生態が、ここでは昔はこんな魚やこんな、動物や何々が いたけれども、少なくなってきたっていうことは、養殖できたり それから増やしたものをまた自然界に戻すっていう、
はい、
そういうなんか心優しいイベントみたいなものがすごく増えた気がしたんですけど、うんうん、それで言うと、そうですね、うん、まあ、その時代その時はベストを尽くしてよしとしていたものが 年月を経てそれのやり方だと違うっていうことも見えてきているっていうことですね。
長い目で見るとやっぱり違う文化に、まあ、放流された側も馴染めずに生き絶えてしまうケースがあったりで、うんうん、結果長い期間で見ると数は増えてないっていう現状があるっていうので、
養殖した魚は、生き残らないみたいな、
まあまあ簡単に言ったらそうですよ ね過酷な環境に急に入っちゃったみたいな。
さっきね、あの面白いなと思ったのはその川の固有の種、
うん、
そのここでしか、出会わない例えばイワナがあるっていう、そのイワナを知ることによってそこの生態系というかどういうものなのかっていう、うん、まあ、隣の川とここがでイワナの種類が少しでも違ったら、そうそう、何かが生態系が違うとか、はい、水が違うとかっていうことが、うん、イワナから見えてくるっていうことですよね、うん、
でやっぱり地元民を守って地元民を増やすことがまあ、人口の増加につながる、まあ、なんか日本の話みたいですけど、
なんか四国の問題
ですよね。そうそうそうっていうようなことが、まあ、僕はこれ見てて考えられちゃったんですよね。
イワナに、スポットを当てているけれども広くいろんなものに当てはめることができるっていうことですよね、うんうん、でもその固有の種がねその川ごとにっていうことは、うん、一言にイワナといってもイワナはものすごく種類が多いっていうことですよね。
そうなんです、うん、そうなんです。その、まあ、川ごとによってあの生息地も上流の方が強い、この川上流の方にイワナが強いとか。
へえ。でこの作品、
はい、
何より心惹かれるのが、
はい、
映像の美しさ。
めちゃくちゃ綺麗ですね。
本当に美しくて、あのなんだろうな、プロジェクター買ってずっと家で流してたいなって。いやな
んかね、そうなんですよ、ぼーっと見えるというかね、
本当に心癒されるというか、
森の中に自分がいるような気持ちにな
って、音楽も素晴らしいので、
そうそう、セセラギ音とかもね、
ヒーリング的なね、
うん、
作用もあると思うんですが、このミルクの中のイワナ、はい、ぜひね、
ぜひ劇場でね、
ラジオを聞いている皆さんにもご覧いただきたいと思うんですが、
はい、
そんな皆さんにお伝えしたい上映情報があるんですよね、
はい、神戸ではシネマ神戸という映画館でですね、4月6日から上映がスタートするんですが、その上映の第1回4月6日土曜日の10時半からの上映後に、監督をされました坂本麻人監督のトークショーが、トークショーではない舞台挨拶ですね、上映後の舞台挨拶がございます、うんうん、でこちら、登壇者は坂本麻人監督と、ラジオ関西パーソナリティのケイちゃんという方が
前に座ってます
が、ね、ケイさんがね、
はい、
いらっしゃるということで、ぜひ皆さん来てもらいたい。あとですね、その日はイワナの稚魚、生まれたてのイワナちゃんですね、を展示を行っております。こちらは、海研 V スクールの水産研究拠点海研パラサイトという場所でですね、実験により羽化したイワナの稚魚が展示されるということなので、
はい、
もしね実際にちっちゃいイワナ見る機会ないと思うんで、ぜひ見ていただけたらと思います。
はい、あさって4月6日の土曜日シネマ神戸にて10時半から映画の上映、その後にですね坂本監督と私が登壇しまして映画を振り返りトークショーを行いたいと思っています。座席は全席自由席、申し込みは必要ありませんので、当日ぜひ会場へお越しください。皆さんとお会いできること楽しみにお待ちしています。先読みシネマ情報2、今夜は藤井翔平さんからミルクの中のイワナ、そして、特別イベントをご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。